国保だより38ページ、限度額適用認定証について、現在限度額適用認定証をお持ちでない方、外来受診者70歳未満の方、70歳以上、非課税世帯の方、低所得1、低所得2の方、事前手続きは、国保課行政センター支所に保険証を持参して限度額適用認定証の申請をしてください。病院・薬局では限度額適用認定証を保険証等と一緒に窓口に提示してください。70歳以上の課税世帯の方、一定以上所得者及び一般の方、事前手続きは必要ありません。病院・薬局では保険証を窓口に提示してください。非課税世帯とは、世帯主と非保険者全員が非課税である世帯のことです。一箇所の病院・薬局等で高額になる場合です。複数の病院で高額療養費の合算対象になる場合は、合わせて使用することはできませんので、高額療養費の申請が必要です。申請の際には必ず領収証をお持ちください。現在、限度額適用認定証をお持ちの方は、そのまま使用できます。限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も必要の方は、8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。平成29年8月から70歳以上の自己負担限度額が次の通り変更になります。70歳未満は変更ありません。自己負担限度額月額70歳以上の方の説明。現役並み所得者、負担割合3割の方、外来・個人単位、平成29年7月診療まで44,400円、75歳到達月での限度額は22,200円、ただし月の初日生まれの方は除きます。平成29年8月診療から57,600円、75歳到達月での限度額は28,800円、ただし月の初日生まれの方は除きます。外来と入院、世帯単位、平成29年7月診療までと平成29年8月診療からも同額で81,100円。過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目以降の金額は44,400円です。医療費が26,700円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、平成29年7月診療までと、平成29年8月診療からは同額4万飛んで50円。過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目以降の金額は22,200円。医療費が133,500円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。標準負担額、食事1食あたり、平成28年3月診療まで260円、平成28年4月診療から360円。ただし、指定難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院している方の負担額は260円のままです。合併症等により転退院した場合、 同日内に再入院する方についても負担額は260円のままです。一般の方、外来・個人単位、平成29年7月診療まで12,000円、75歳到達月での限度額は6,000円、ただし月の初日生まれの方は除きます。平成29年8月診療から14,000円、75歳到達月での限度額は7,000円、ただし月の初日生まれの方は除きます。年間8月1日から翌年7月31日まで144,000円が上限です。外来と入院、世帯単位、平成29年7月診療まで44,400円、平成29年8月診療から57,600円、過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目以降の金額は44,400円です。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、平成29年7月診療まで22,200円、平成29年8月診療から28,800円、過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目以降の金額は22,200円です。標準負担額、食事1食あたり、平成28年3月診療まで260円、平成28年4月診療から360円、ただし指定難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院している方の負担額は260円のままです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても負担額は260円のままです。低所得2の方、外来・個人単位、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から同額8,000円、75歳到達月での限度額は4,000円、ただし月の初日生まれの方は除きます。外来と入院、世帯単位、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から同額24,600円、外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から同額12,300円、標準負担額、食事1食あたり、平成28年3月診療までと平成28年4月診療から同額210円、ただし入院日数が90日を超える場合は160円。低所得1、外来・個人単位、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から同額8,000円、75歳到達月での限度額は4,000円、ただし月の初日生まれの方は除きます。外来と入院、世帯単位、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から同額15,000円、外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、平成29年7月診療までと平成29年8月診療から 同額7500円、標準負担額、食事一食あたり、平成28年3月診療までと、平成28年4月診療から同額100円。自己負担限度額、月額70歳未満の方の説明。住民税課税世帯、認定証の表示区分、あ、い、う、えの方について、あの方、所得要件、年間所得901万円を超える世帯、自己負担限度額、月額3回目まで25万2600円、医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算、4回目以降14万100円、医の方、所得要件、年間所得600万円を超え901万円以下の世帯、自己負担限度額、月額3回目まで16万7400円、医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算、4回目以降9万3000円、うの方、所得要件、年間所得210万円を超え600万円以下の世帯、自己負担限度額、月額3回目まで8万100円、医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算、4回目以降4万4千400円、絵の方、所得要件、年間所得210万円以下の世帯、自己負担限度額、月額3回目まで5万7600円、4回目以降4万4400円。あから絵の方、標準負担額、食事一食あたり、平成28年3月診療まで260円、平成28年4月診療から360円。ただし、指定難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院している方の負担額は260円のままです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても、負担額は260円のままです。過去12ヶ月の間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、4回目以降の自己負担限度額になります。認定証の表示、おの方、住民税非課税世帯、自己負担限度額、月額3回目まで3万5400円、4回目以降2万4600円、標準負担額、食事一食あたり、平成28年3月診療までと、平成28年4月診療から同額210円。入院日数が90日を超える場合は160円。保険証限度額適用認定証についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係、電話095-829-1136まで。平成29年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送する予定です。平成29年度の国民健康保険税について、税率及び課税限度額は平成28年度と変更ありません。低所得者に対する軽減判定所得の基準が拡大されました。詳しくは、減税制度についてをご参照ください。平成29年度の国保税の計算方法。年税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の合算です。基礎課税額は、所得割額、 課税標準額 ×8.1% プラス均等割額1人につき24,800円プラス平等割額1世帯につき18,400円。後期高齢者支援金等課税額は所得割額課税標準額 ×3.0% プラス均等割額1人につき9,500円プラス平等割額1世帯につき6,900円。介護納付金課税額は所得割額課税標準額 ×2.3% プラス均等割額1人につき8,700円プラス平等割額1世帯につき4900円です。課税標準額、個人ごとに総所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた金額が国保の課税標準額です。基礎課税額の課税限度額は54万円です。後期高齢者支援金等課税額の課税限度額は19万円です。介護納付金課税額の課税限度額は16万円です。いずれも28年度と同額です。減額制度について、前年中の所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次の割合で軽減されます。減額判定の対象となる所得、世帯主の所得、被保険者の所得、後期高齢者医療制度に移行した方の所得が1、33万円以下の方は7割減額、2、33万円プラス大括弧27万円かける小括弧被保険者数プラス後期高齢者医療制度への移行者数括弧閉じ以下の方5割減額、3、33万円プラス大括弧49万円かける小括弧被保険者数プラス後期高齢者医療制度への移行者数括弧閉じ以下の方2割減額、平成29年度より5割減額及び2割減額の対象者が拡大されました。2の5割減額については26万5千円から27万円に、3の2割減額については48万円から49万円に変更になりました。被保険者が75歳となり、後期高齢者医療制度への移行に伴う減額について、1、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいた場合、移行後も同じ減額割合となるように、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて減額割合の判定をします。移行した方が転出したり、世帯主変更があった場合などは再判定します。2、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、残った国保被保険者が1人となる場合、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が移行後の5年間は半額減額され、その後の3年間は4分の1が減額されます。3、75歳以上の方が社会保険などの保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、新たに保険税を負担するようになります。このうち65歳以上の方、旧被扶養者、については所得割額が全額減免されます。また7割5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額減免されます。上記の減額制度については 自動的に適用されますので、申請の必要はありません。国保税の特別徴収、年金転引について、国保税の年金からの特別徴収、年金転引は、次の1から3のすべてに該当する方が対象です。1、65歳以上、75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、2、世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、3、国保税と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金の支給額の2分の1を超えない方、犠牲世帯、世帯主が国保の被保険者でない時でも、その世帯内に被保険者がいる世帯、及び世帯の中に年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象とはなりません。年度の途中に税額の変更があった場合などには、普通徴収に切り替わることがあります。対象となる方については、1年間の国保税額を6回に分けて、偶数月に支給される年金から転引させていただきます。ただし、4月と6月は年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は確定した年税額から、納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、平成29年度の特別徴収の対象となる方については、事前に通知書を送付しています。国保税が特別徴収、年金転引となる方は、お申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後、口座振替による納付ができないときは、年金からの転引に変更することがあります。口座振替の申し込み手続きについて、口座振替の申し込み手続きは次の通りです。金融機関での申し込み、窓口に通帳、届出印と納税通知書を持参して手続きをお願いします。市役所でのお申し込み、市役所収納課の窓口ではキャッシュカードを使い、より簡単に手続きが可能です。健康保険証などの本人確認ができるものを合わせてご持参ください。18、神話、ゆうちょ銀行のみ。詳しくは収納課収納係、電話 095-829-1130 へお問い合わせください。倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の軽減について、倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、国保税が軽減されます。対象となる方、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証により、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇などによる離職、雇用保険の特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、いずれかの資格を有することを確認できる方、対象となる期間、離職の翌日から翌年度末までの国保税を軽減。例、平成29年3月31日から平成30年3月30日離職の方は、平成29年度、平成30年度の国保税を軽減。例、平成28年3月31日から平成29年3月30日離職の方は、平成28年度、平成29年度の国保税を軽減。 対象となる方は、国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減例1、世帯主42歳、妻42歳、子10歳の3人世帯、世帯主の平成28年給与収入300万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額36万3400円、軽減後の年税額10万8100円。軽減例2、世帯主42歳のみの一人世帯、世帯主の平成28年給与収入200万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額19万2300円、軽減後の年税額4万1300円。上記はあくまで一例であり、世帯構成、給与以外の所得、年金、事業所得等などによっても、年税額、軽減額は異なります。詳しくは個別にお尋ねください。軽減を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証をご用意の上ご相談ください。国保税に関するお問い合わせは、国民健康保険課付加係電話 095-829-1226 まで。平成29年10月から65歳以上の入院時の居住費が変更になります。平成29年9月まで、65歳以上、医療区分1、2、3以外のもの、負担額1日320円、医療区分2、3、医療の必要性の高いもの、難病患者、負担額1日0円。平成29年10月から平成30年3月、65歳以上、医療区分1、2、3以外のもの、負担額1日370円、医療区分2、3、医療の必要性の高いもの、負担額1日200円、難病患者、負担額1日0円。医療区分2とは、筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患等。医療区分3とは、スモン、医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態。居住費についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係、電話 095-829-1136 まで。国保税の納付について、国民健康保険は、病気や怪我などの際の保険給付を、加入者それぞれが負担する国保税によって行う支え合いの制度です。国保税は国保事業の大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。国保税を滞納すると、納期限を過ぎると、まず督促状が届きます。督促状にかかる税金等を完納しない場合には、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。また、保険証の更新時に通常より有効期限の短い短期保険証が交付され、有効期限が切れるたびに納税相談を実施することになります。特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納した場合、一旦保険証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付します。これは国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付が 全部または一部差し止められる場合があります。納税相談について、理由なく納付いただけない場合、給与等の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。やむを得ない理由により納付が困難な場合は、収納課までお早めにご相談ください。また水害や台風などの天災、生活困窮、その他特別の事情があって納付できない場合は、国民健康保険課付加係までご相談ください。納税相談は収納課、電話 095-829-1130 まで。減免の相談は国民健康保険課付加係、電話 095-829-1226 まで。国保税のお支払いは便利で確実な口座振替で。